皆さんご存知でしょうか。来週の日曜日からアドベントが始まってしまうんです。私はほとんど佐世保の中心地にも出かけないのでよくわからないんですが、町や空港やもう一色クリスマスツリーの大きいのがしっかり飾ってある、そんなことを言われました。この頃は教会よりももっともっと早くこの世がクリスマスを祝ってくださって、ありがたいことだなって思う反面、このクリスマスっていうのはどんな意味かご存知でしょうかってちょっと聞いてみたくなるような、そんな感じにキラキラと輝いているいろんな町々の風景を見ることができます。冬至に向かってどんどんどんどん闇が長くなっていくところで、キラキラするクリスマス、なんか嬉しい思い、そしてまたこれが人々に何か魔法をかけるようにして、こう人々がクリスマスっていうと嬉しい気持ちを持つ、そんなことがあるんじゃないかなと、そんなふうに思います。本家本物の私たち教会がクリスマス発信していかないといけない、そんなふうに思います。クリスマスは神が私に私たちにこの全世界にしてくださった最も大きな出来事と言えるでしょう。私たちは喜びを持って誰かにクリスマスの意味をお伝えしたい、そう思うわけです。ぜひ皆さんもこのクリスマス誰かにお伝えして、一緒にクリスマスの礼拝に出る、そんな時にしていただきたいなと、そんなふうに思います。伝道スタッフ会が今年のクリスマスのためにこのような素敵なハガキを用意してくださいました。こう書いてあるんです。恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。ルカによる福音書2章の10節。コロナ禍を生き抜く誠の喜びがあなたを待っています。愛の裏光キリスト教会は今年もその喜びを以下のように分かち合います。今年は3密を避けるために12月の20日のクリスマスのお祝いを、礼拝を11時からと15時から両方にしようということになりました。生き抜く喜びがあなたを待っています。ぜひ皆さんこのハガキを活用してください。そして誰かと一緒にクリスマスの礼拝に出る、そのことを覚えていただけたいなと思います。なぜなら神様は一人も残らず、どんな人も救われてほしいと心から願っていらっしゃるからです。ルカによる福音書、丁寧に皆さんと分かち合っています。先ほど詩式者に読んでいただいた聖書の箇所の前にはどんなことがあったでしょうか。主イエスは弟子たちに向かって湖の向こう岸に渡っていこう提案されるのです。元漁師のこの弟子たち、この時期にこの時間船を出せというのか、そんな不安を思いながらもで漕ぎ出していったんだろうと思います。案の定船は突風によって大嵐に巻き込まれていきます。弟子たちはたまらなくなってぐっすり眠っているイエスを叩き起こしていきます。目を覚ましたイエスは風と荒波を叱り、なぎになった湖は向こう岸へと渡ることができていきます。向こう岸に渡っていったその町はゲラサという町の名前でした。このゲラサという町は地図を見るとデカポリス地方という、そのヨルダン川の東側にあるその町々でした。ギリシャに由来する人々が住んでいたようです。今でもそこを発掘するとギリシャ様式の建造物が見つかるとまで言われています。ですからそこにはユダヤの人々にとっては 違う民族、違う人たち、異邦人という人たちが住んでいた町でした。聖書を読むとよくわかります。このユダヤという人たちの民族意識とか、自分たちは特別っていう気持ちが随分と持っている人たちなんだなと思います。ですから彼らにとって異邦人、違う民族というその人たちはどこか神を知らない、蔑んだ思い、そんな意識を持っていたようです。それなのに船が到着すると先頭立ってイエスは陸地へと上がっていきます。そして一人の男に出会っていくのです。その人の様子、どう見ても異常だった、そんなふうに聖書は記します。長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。また汚れた霊に取りつかれて鎖でつながれ、足かせをはめられて監視していたが、それも壊して悪霊によって荒れ野に追いやられていた。もうどうしようもない、人間の力では手に負えない、そんな人がそこにいたようです。きっと凄まじい匂いがしていたり、あるいはもうギラギラするような目だったり、押さえつけることのできないような暴力、他の福音書では自分で身を打っていた、そんなことまで記されています。彼が主イエスを見ると何と言ったか。糸高き神の子、構わないでくれ、頼むから苦しめないでほしい、大声で言うんでした。聖書の中でイエスというその人間が神の御子である、一番最初に知る、一番最初に感づく、それは悪霊たちでした。なぜならこの人に会えば自分たちは滅ぼされる、そのことがよく分かっていたからです。彼にイエスは名前を尋ねます。レギオン、そんなふうに名前を答えるんです。これも彼が答えてるんじゃないんです。構わないでくれ、ほっといてくれ、叫ぶの、レギオンって答えるもの、彼本来の声ではありません。彼のその元の声はここでは聞くことができない、そんな状況がここに記されています。レギオン、ローマ軍団の名前、6000人もの兵士が所属していると言われます。そのデカポリス地方に駐留していたローマ軍の様子がまさに同じようだった。そしてまた大勢の悪霊が彼の中でひしめき合い、分裂を起こし異常な状態を引き起こしていた、そんなことが推測されます。彼をこんな状態に陥らせたのは何だったのか、聖書は何も記しません。そして当時の人々において手に負えないような暴力だったり、手に負えないような人々の言動やそして行動は悪霊の仕業、そんなふうにみんなが思っていた、そんなふうに私たちは聖書の中から読み取ることができます。じゃあこれはずっと昔の2000年前の話だったでしょうか。いえ、そんなことはありません。現代社会においてもまさにそんな人たちが私たちの目の前にいらっしゃるんです。進学生の時にカウンセリングの学びを別にしたくって別の進学校に行き、講義を毎週受けさせていただきました。その時私は初めて多重人格という人に出会いました。そしてその事例紹介の中で、その人は5歳の少女、25歳の青年、40歳のヘビースモーカーの女性、そして75歳のいやらしい老人、すべてがその人の中に入っているのを見せつけられました。声も仕草もすべてまるで違う、そして本来のこの30代の可愛らしいとしか言えないような、その人のもともとの声ももともとの行動も全部なくなってしまう。 今でも本当にそのような苦しんでいらっしゃる方がいるんだ、衝撃を持って受け止めました。精神科医、そしてまたたくさんのその人々が言うには、いつその人格が変わるのか誰も予想できない、そう言われていました。そしてそこには、この現代の医学をもってもいろんな方法をもっても押さえつけることができない、そう言われていました。苦しいだろうなと思います。どうしたらいいんだろうと、きっと自分の本当の声とか自分の気持ちとか、そんなものが全く出せない別の人が自分を連れていく、叩きつける、そんな状況が未だにある、そんなことを思います。精神科医の説明では、この精神面が確立しない子どもや子どもたちの時、少女の時、極度のストレスが大きな影響を及ぼしているだろうと言われています。特に子どもの時に家庭内暴力で性暴力を受けた、そんな子どもたちが多重人格に陥っていく、そのことも説明されました。私たちは今でもそんな人たちがここにいる、私たちの見えないところにいる、だからこそ必要なことがある、そんなふうにも思います。とにかく現代社会においてストレスは極めつけです。ましたしこのコロナということで、もう本当に私たち一人一人も知らないうちにストレスの中に苛まれています。今日だって皆さんが入ってくるところで、私は消毒液と検温のものを持って皆さんにシュッてやってピッてやってって皆さんに入っていただいている。なんかこれなんでこんなに毎日向こうに来るたんびにやるかなって思いながら、これもまた皆さんに安心を持ってもらって、ここで一緒に礼拝してほしい、そんな思いの中でシュッてやってピッてやっていく、そのこと、皆さんもきっと家に帰ったらまず第一に何するかって手を洗うとか、うがいをするとか、洋服を着替えるとか、いろんなことに本当にストレスに苛まれていらっしゃるんじゃないだろうかと、そんなふうに思います。テクノロジー、コンピューター、人種、国家、セックス、お金、もうあらゆるものが私たちに人間の生活に必要って言われていながら、実は裏を返せばみんなのストレスになっている、それが今の社会です。安息日が守られない、休むことができない、そんな人々がこの世の中に山のようにいて、私たちに本当に挑みかかってくるような社会がここにある。一昔前だったら、休みの時に会社の上司から連絡が来る、電話がかかってくるなんてめったにありませんでした。ところが今はメールというものがあるからこそ、いつでも縛られてるし、いつでも連絡がされてくるし、便利でありながら何とかしてほしいなって思うことがいくつもあります。月曜日が休みの私でさえも、一回も牧師室のコンピューターを見ないということはできない。日曜日の夜にメールを送ったことですけれども、なんて火曜日に言われちゃうと、ああ見なかったみたいなことが実際に起きてしまっています。おかしいです、休めない。まさにストレスに次ぐストレスが私たちの体を苛んでいる、そのことを思います。主イエスはこの汚れた霊たちに出ていくように命じられます。悪霊たちは滅ぼされるのは勘弁してほしい、あそこにいる豚に入らせてほしい、イエスに願っていきます。聞き遂げられたその豚の群れはどうなったか、崖を下って湖になだれ込んだ。ここで豚が登場するのもまた異邦人、ユダヤ人が忌み嫌うこの豚たちを表すのもまた一つの意味があるんだろうと思います。土煙を上げて豚たちがドーッと走っていって崖からザバーンと落ちていく、恐ろしいほどの光景です。人々は慌てます。 豚は財産だ。それが何千頭も息先切ったように土煙を上げて崖からみんなボンボンボンボン流れ落ちていく。どうしたんだ。羊飼いの報告を受けて町の人々はやってきます。そしたら何が起きたか。悪霊を追い出してもらったその人は服を着て正気になってイエスの足元に座っていたと言います。何をやっても鎖でつないでもどんなにしたって手に負えなかったその人がおとなしくイエスの足元に座っている。一体何が起きたんだろう。一体この人は何者だろう。湖の向こう側からやってきてとてつもない恐ろしい力を感じ、一体どうなってるんだ。そしてこの豚の損失はどうしてくれるんだ。人々の頭はかき巡り、これ以上自分たちに損害が受けたり自分たちに迷惑がかかったり、そればっかりの頭になっています。そこには一人の人間の救いなんていうことよりも自分たちの損失、自分たちの問題、そしてもう厄介なものは早く出てってほしい、それがこの人たちの思い。もしかしたら私たちもそのような思いに陥られることがあるかもしれない。私たちはやっぱし自分たちが可愛いんだなって改めて思う時がこんな風景にも見えてきます。聖書に登場していく悪霊、彼らの目的は何か。神と人とを引き離す、人と人が和合することをやめさせる、関係性を断絶する、これが彼らの仕業、彼らの働きであります。そしてそれに苛まれた人たちは戦いを起こし、いざかいを起こし、喧嘩、暴力、そんなことが絶えず私たちにつきまとっていきます。人々に取りつき苦しみ、人間性を失わせていきます。戦いという、あるいは競い合いという、私たちは表立った戦争ではない中で、本当は一つ一つ人間性を失わせるような出来事の中に育っていき、経験し、今私たちの周りにある、そんなことを思います。こんな例は徹底的に滅ぼされないといけないんです。もっと人間は自由で人間らしく、ちゃんと休みを取って、そして笑顔でお互いのことを認め合う、そんな生き方が求められているのではないでしょうか。私たちは本来の人間性を取り戻して認め合う、そんな社会イエス様にいただきたい、そんなふうに思います。主イエスに出会ってイエス様についてきなさいって言われた人たちはたくさんいました。弟子たちが自分たちの船を置いてついていったように、あるいは自分の父親を置いて出てったように、あるいは徴税人が自分の仕事を置いて立ち上がってついていったように、ついてきなさいって言ってついてきた弟子たち、あるいはそこに従った人たちはたくさん記されています。一方でいやもうやめとくと思って金持ちの青年のように自分から辞退していく、いやちょっと自分のうちのお葬式がございますからと言って辞めていく人たちもたくさんいます。ついていきたいですって言って、いやあなたはついてこないでくださいって言われたのはこの人だけです。そこには彼が異邦人だったという背景もあるかもしれません。しかしついてこないで神がしてくださったことをことごとく言い広めなさいと言われた彼は何をしたのか。彼は自分のできる範囲で自分の本当に喜びを持って神がしてくださったことを町中に言い広めた、そんなふうに聖書は記します。いいんだなって思います。神様に従って何でも捨てて出ていくばっかりじゃないんだよ、そんなことも思います。あなたがあなたのできる範囲であなたに精一杯の クリスマスに誰かをお招きするような、一緒に神様のことをちょっと語るだけ、家族に今日こんな嬉しいことがあったよって、イエス様がねって、そんなことでもいいじゃないですか。ちょっと話してみる、自分の口で。皆さんの口は神様が整えてくださいます。だからこそ神がしてくださったことをことごとく話して聞かせなさい。その言葉はまさに私に、皆さんに、イエス様からの優しい問いかけであります。私たちは本当にそうやってちょっと後ろからイエス様の言葉によって押し出されて、誰かと出会い、誰かと話し、そしてまた証しする、そのような出来事が起こされていくんです。この物語、最初から最後まで読み終わった時に、イエスの一行はあんなに大変な嵐を越えて出かけていったのに、たった一人、たった一人の救いのために出かけていって、今度は早く出てってくださいって言われて立ち戻っていったって。まさに効率の悪い、ま、情けない、どうしようもないぐらいに輝かしさは何もない出来事です。でも別の見方をすれば、イエス様っていう方はたった一人のために荒波を越えて出かけていき、その人に出会い、そしてその人を救い出そうとする、それほどの方だ。この物語から受け止めることができます。だからこそ私たちは、私のために、私の救いのためにイエス様が来てくださった、そのクリスマスの出来事を誰かに、そしてまた伝えていくことのできる、その整えをこのアドベントを始めていきたい、そんなふうに思うんです。イエス様の救いの出来事は全ての人に開かれています。だからこそぜひ、神があなたにしてくださったことをことごとく話して聞かせなさい。優しい目でお一人お一人に語ってくださる、その言葉を受け止めて応答するものへと導かれていきたいと心から願います。お祈りをいたしましょう。つなる神様、私たちの命をお与えくださって、今日まで生きてくることができたことを感謝します。今年も終わりに近づいてきました。アドベントの時が始まっていきます。このコロナの、人々がストレスの中にまみれている時、希望の光、そして本当の喜びを、良き知らせを伝えるものとして一人一人を導きください。主が共にいてくださるから、私たちは恐れることはありません。主をどうぞ導いていて、誰かにこのクリスマスの出来事をお伝えすることのできるものとさせてください。この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。